お祈りいたします。神様、今日も天の窓をあなたが開いてくださり、私たちの魂を解放し、豊かに神様、恵みを、命を、希望を、慰めを、勇気を、安心をお与えくださる、そのことを信じてありがとうございます。どうぞ御言葉に権威をお与えください。御言葉に光を与えてください。御言葉に慰めをお与えくださいますように。聖霊ご一心が今も私たちを助け、この礼拝を導いててくださることの上にありがとうございます。どうぞ広志牧師のその奉仕の上に、神様どうぞあなたの栄光が表されますように。どうぞ上渇き、神様、悩める魂が導かれて、あなたの命に預かることができますように、主キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日はですね、サムエル記の上の1の方の23章をこう少しお話ししたいと思うんですが、22章まではですね、この神様がですね、ダビデと共におられ、ダビデも神様に信頼するということはね、書かれてるんですが、この23章からちょっとこう変わりましてですね、ダビデが積極的に主に尋ねる、主の御旨を求めてこう行動するというところからこう始まっております。23章の1からずっと読みたいんですが、今日は6節から14節、旧約のページ数は466ですが、少し大きくしてありますから、聖書を開かれなくてもこちらを見てくださってもいいです。ではサムエル記上の23章の6から14節までをお読みします。アヒメレクの子アビアタルがケイラのダビデのもとに逃げてきたとき、彼はエホドを携えていた。ダビデがケイラに来たと知らされたサウルは、神がダビデを私の手に渡されたのだ。彼は扉と缶抜きのある町に入って自分を閉じ込めてしまったのだと言った。彼は兵士全員を戦いに向けて召集し、ケイラに下ってダビデとその兵を包囲しようとした。ダビデはサウルが自分に危害を加えようと計画しているのを知って、祭司アビアタルにエホドを持ってくるように頼んだ。ダビデは主に尋ねた。イスラエルの神主よ、サウルがケイラに進んできて私ゆえにこの町を滅ぼそうとしていることをしもべは確かに聞きました。ケイラの有力者らはサウルの手に私を引き渡すでしょうか。しもべが聞いているようにサウルはケイラに下ってくるでしょうか。イスラエルの神主よ、どうかしもべにお示しください。主は彼に下ってくると言われた。ダビデがケイラの有力者らは私と兵をサウルの手に引き渡すでしょうかと尋ねると、主は引き渡すと言われた。ダビデとその兵およそ600人は立ち上がってケイラを去り、あちこちをさまよった。サウルはダビデがケイラから避難したと知らされて出陣するのをやめた。ダビデは荒れ野のあちこちの要害にとどまり、またジフの荒れ野の山地にとどまった。サウルは絶え間なくダビデを狙ったが、神は彼をサウルの手に渡されなかった。以上ですね。今日の舞台であるケイラは、死海、潮の海のこう左の方にあるちょっと赤い印をつけた場所なんですが、そこにですね、ペリシテ人が海の方からこう海側から攻めてきて、そしてその時にダビデがこのケイラを救ったというのが23章の1から5節の間まで書かれております。そしてケイラの住民はですね、ダビデを裏切るわけなんですね。本当なら助け、町全体が我々の命を助けていただいたんだからといって、あの方には恩義があるから、あの方をかくまおうというところなんですが、部隊はこう裏切られて、恩を忘れられて、サウロに引き渡されそうになるというところなんですが、ダビデはですね、サウルは神から油注がれた 初代の一代の王だから、自分がサウルに手を出さないという物語でこの後続いてくるわけなんですが、最初に油注がれて王となったサウルは主の命令にですね聞き従わなかったんですね。全て滅ぼすと言われたところを滅ぼさなかったりですね、そして大切な祭司一族の命をね絶ってしまったりということをしてしまうんですが、サウルのためにダビデは一生懸命守って敵軍をやっつけて、そしてそこまではいいんですが、サウルはダビデの方の名声がだんだん大きくなると、今度それを妬んでダビデの命を狙うようになっていくわけなんですが、滅ぼした祭司一族の一人だけがですねダビデのもとにですね逃れてくるんですね。ダビデのもとに逃れて来て、そしてこうダビデと合流するわけなんですが、サウラよかった、ああケイラにダビデたちが逃げ込んだと、ケイラあらのでしたらどこの山裾にどこの洞穴にどこに隠れてるかわからないわけなんですが、ケイラなら門とカンヌキのある町ですが、あこを包囲したらもうこれ簡単だということですね。部下たちを引き連れてこう迫ってくるわけなんですが、袋のネズミにしたということなんですが、ダビデは神様本当にサウルは私たちをこう捕まえに来るでしょうか、ケイラの人たちは私たちを裏切るでしょうかと言ってですね、そしてこう神の御旨を求めることになります。その時に祭司が逃げてきた祭司がエホデを持ってたとこう聖書はね書かれていますが、アビアタルという祭司ですが、このエホデと言いますと、一言で言いますとお寺さんがこうかけてですね、きらびやかなのをかけてからこう祭儀に臨む、そのようなことを想像していただいていいんですが、3つのこう諸説があるんですね。それがはっきりしたことはわからないんですが、こう使い分けられていると言ったらおかしいんですが、大祭司が着用する祭儀用の華麗な衣服、これは初代の大祭司アロンがこうまとったんですね。そして真ん中の2番目は祭儀の間に祭司たちが着用する天布の簡単な服だ、すぐ着たりしてですね、筒形になっとったんでしょうかね。これはダビデが神様の契約の箱を担ぎ、自分のこう定めた場所に担ぎ登るときにダビデはエホデをつけていたとこう聖書に書かれているのが、この真ん中の簡単な服ではないかと思うんですがね。そして真意を伺うための、神様の御旨を伺うための道具として用いられたのではなかろうか。多分今日のダビデのところはこの一番下の神様の御心を求めるために使われたのではないかと思うんですが、どのように使われたかということはね、こう定かでないわけなんです。そしてダビデたちはですね、あれだけ一生懸命ペリシテと戦って守ってやったのに、そしてその守ってやったケイラの人々に裏切られるというですね、普通の状態ではないですね。普通逃亡するならそうもないんですが、裏切られて本当に落胆してですね逃げていくというのはね、ダビデたちはですね本当にこう足取りが重く勝ったと思うですね。また部下たちもいろいろダビデに不平不満を言ったんではないかと思うんですが、ダビデの功績は評価されませんでした。私たちの教会生活においても、あれだけ一生懸命やってるのに誰も気づいてくれん、誰も私のことを評価してくれんということがね、まあまああると思うんですね。それもね、信仰生活の一つだと思うんですが、神様は大丈夫、そのことをねちゃんとね覚えててくださいます。そして信仰生活を送っていくときにですね、ともすると自分の考えとか自分の都合が主になってですね、神様の言葉がですね自分の裁量によって考えやなんかによって少しずつ縮められたり、まあ神様の言葉はこっちやっとって、まず自分がこうしてみようという、その自分の裁量によって神様をこう隅に押し合って自分自身の考えで行動しやすいんだと思うんですね。 ごめんなさい、これは私自身の反省で言ってるわけなんですけど、神様聖書にはこう書いた、しかし聖書は聖書よ、今そういう聖書のことを言うとる場合じゃない、先にこっちをやってみようやというのがね、私たちなんですね。皆さんも経験しとられるかも分かりませんが、本当にこう悲痛な面持ちで神様に尋ねた、すると神様は冷たくもサウルは下ってきて攻めてくるとこう言われるわけなんですが、そして私ならですよ、皆さんどうか分かりませんが、自分の命を狙う600人ぐらい兵隊がおるわけなんですね。自分の命と600人、サウルは3000人ぐらいで攻めてきたんですから、3000人と600人いたらもうすぐですね、ギャフンと言わせたらそれまでなんですが、神様に対してサウルのことをですね、ダビデは自分の命を狙うサウルを裁いてくださいと祈ってないんですね。神様、あいつをギャフンと言わせて、あいつを裁いてくださいとこう祈りませんでした。私ならあいつがもうしつこく二度と迫ってこないように、神様どうぞあなたが裁いてくださいとこう祈ると思うんですが、多分皆さんもそう同感される方があると思うんですがね、自分の部下や家族がね危ないんですからね、神様どうぞあれを退けてくださいと言うんですが、ダビデは神様にですね、サウルは追っかけてくるかどうか教えてくださいとこう祈ったわけなんですね。サウルが攻めてくると知らされると、自分たちはこうあちこちさまよい歩き、そしてサウルのことはですね、主の御手に委ねました、サウルは主から油注がれたお方なんだということで、危害を加えることはなかったわけなんです。しかしダビデに絶好のチャンスが2度あるんですね。2度ありました。一つは洞窟でこうサウルが、これは今から話しますが、こう出てくる時と、もう一つはですね、サウルたちが幕営の中で熟睡している時に、ダビデが ひっそりこっそり忍び足で行ってですね、サウロの枕元に立ててあるサウロの位置を示すために枕元に槍があって、そしてそのところに水飲むものがね置いてあったんですが、それを取って帰ってくる、あんなことをせずにその槍を持って一月にやったらと思うんですがね、ダビデはね手をね加えませんでした。今日の一つ目の洞窟事件なんですが、これは次の24章の5節から7節を読みますと、3000人の兵に追われて、サムエル記上の24の5、7ぐらいですね、ダビデたちは一つの洞窟に逃げ込み、穴の奥に息を殺して潜んでいたんですね。その穴にたまたま、わからんですよ、たまたまか神様の摂理で導かれたのかはわかりませんが、たまたまこうね、サウルがですね、用を足すために入ってきたというんですね。用を足すために入ってきた。サウルたち、ダビデたち、あれはサウル。静かに静かにとこうやって手をね、口に当てて、ね、目くばせして、静かに静かにという、そういう状況ではなかったかと思うんですが、しかし、600人が一つの穴に入るのは難しいですから、南北の穴にダビデたちは分散して潜んでたと思うんですが、それにしても何人かダビデを警護するためにですね、20人とか30人とか一緒に潜んでいたと思うんですが、こうサウルは用を足すことが急務だったんでしょうかね。用を足すといったらトイレと思うんですがね、用を足すことが急務だったのか、サウルたちに、ダビデたちの方に思いと目を向けることなく、自分の気球の問題を解決しようとしましたが、ここでダビデはサウルの裾を切り取ったというんですね。トイレしとる間に近づいて裾を切り取るということは皆さん難しいですよね、なんぼ上手な人でもですね。やけんトイレが済んで一安心してうとうとっと寝たんですかね。うとうとっと寝たと想像したらですよ、裾を切り取るぐらいのことはねできたんじゃないかと思うんです。そうは書いてないですから分かりませんがね、上着のこう端を密かに切り取ったんですが、兵たちはね、兵士たちは、主があなたに渡し、あなたの敵をあなたの手に渡す、思い通りにするがよいと約束されたのは今この時です、立ち上がってサウルにとどめを刺してくださいと部下たちはダビデに勧めるわけなんですが、 ダビデはサウルの上着の裾を切ったことに後悔してですね、兵に言っておりますね。私の主君であり、主が油注がれた方に私が手をかけ、このようなことをするのを主は決して許されない。彼は主が油注がれた方なんだと。立てるべき方はちゃんと立ててですね、立てるべきお方はちゃんと立てて敬っているという、それがダビデの姿なんですが、この方は主が油注がれた方だ、手出しをしてはいけないと、この方を非難し悪口を言ってはいけないと言ってですね、周りの部下たちにですね言い聞かせました。このですね、洞窟に似た日曜学校の子どもたちが喜ぶ物語が旧約にもう一つあるんですね。ダビデが飢えたライオンの穴にこう投げ込まれる物語なんですが、本当に子どもたちが喜ぶ、ダニエルがねライオンの穴に投げ込まれるところなんですが、ダニエルは朝に昼に夕に窓を開けている猿の方に一生懸命湧いて、唯一天地の神だけを拝んだんですね。その時にはお笛が出てて、他のものを拝んではならない、この王だけを拝めというお笛が出てたんですが、ダビデは毎日窓を開けて、窓を開けて窓を閉めてやったらみんなに見つからんかったのにと思うんですよ。私はそれも窓を開けてみんなの目にこうさらすというんでしょうかね、エルサレムの方に窓を開けて、そしてお祈りをしたというんですね。それを妬んだ人々が王に悪口を言って、こうダビデは呼び出されて飢えたライオンの穴の中に投げ込まれるというストーリーなんですが、このダビデはこう投げ込まれた時に穴の底で飢えたライオンが待ち構えて、ダビデの後にダビデを中傷した悪口を言った人々が投げ込まれたら、ライオンはそれらの人がそこに着くまでに飛びかかって骨を噛み砕いたとありますが、ダビデの時にはですね関心を示さなかったんですね。飢えてたためにですね、本当なダニエルが投げ込まれたらね飛びかかって食べそうなもんですが、食べなかったんですね。神様はね、飢えたライオンの思いを支配してくださって、そしてライオンはダニエルの方にですね思いと目を向けなかった。神様はライオンの口を塞いでですね、こうダニエルを助け出された。その後は数年、本当は骨まで噛み砕かれたという中傷した悪口を言った人たちが、物語が出てきますが、同じ神がですねこうサウルの目を穴の中に潜んでいるダビデたちの方に向けさせられなかったとね。神様はすごいお方ですね。そしてこのダビデたちを守ってですね、そしてさらに逃亡放浪生活をこう続けることができました。そしてね、ダビデはですね、皆さんご安心ください、何度も落ち込んでるんですね。もう数えたら10本の指が足らんですね。足の指も使おうかいうぐらいですね、ダビデはね落ち込んでるんですよ。そして詩編を読むと、こうダビデの必死のこう祈りが書かれてるんですが、かえってまたお読みになってください。詩編の55編の1から5節というところ、最初ちょっと読みますとですね、詩編の55編の旧約のページ数で言いますと887ですね。神よ、私の祈りに耳を向けてください。嘆き求める私から隠れないでください。私に耳を傾け答えてください。私は悩みの中にあってうろたえています。私は不安ですと言ってですね、神様に一生懸命ねこう叫んでるんですね。落ち込んでですね、そしてこう必死の思いでこう叫んでますが、しかし今度同じ55編のね17、18節を、今度は888ページですが、同じ詩編の55編の17、18節を読みますと、私は神を呼ぶ、主は私を救ってくださる、夕べも朝もそして昼も私は悩んでうめくというんですね。悩んでうめく、神は私の声を聞いてくださる。ダビデが偉かったことはですね、 私たちと違って家内に愚痴をこぼし、友達に愚痴をこぼし、信仰の愛する方々に愚痴をこぼさなかった。愚痴をこぼしてのその愚痴の対象者が神であったというんですね。私たちは、ね、神に対して愚痴をこぼしてもいいんですね。神様はいつも天の窓をね開いててくださいます。黙示録を読むと4章5章に天の窓は開かれてたとあるんですね。天のゲートは開かれています。だけど隣にね愚痴をこぼすのでなく、神様に向かって愚痴をこぼすのはね OK なんですよ。そこがダビデの私たちとあの違うとこなんですが、私たちにとって大事なことは苦しい状況からですね逃げ出すのではなく、その重い問題を主に委ねることなんですね。今度あの23節にあなたの重荷を主に委ねよ、主はあなたを支えてくださる、主は従う者を支え、常しえに動揺しないように図ってくださる。これをお帰りになって55編詩編は読んでいただきたいと思うんですが、あなたの重荷を主に委ねよ。重荷とはですね何なんだろうかとこう考えるわけなんですが、本当に自分の思い悩みを神にこう委ねなさいと。私たちにとって本当に大切なことはその苦しい状況から逃げ出すのではなく、神様あなたにお願いしますと言ってこう頼み祈る時なんですが、その時に神様の技が始まるんですね。私たちは重荷を追ってその重荷から逃げることははっきり言いますができません。逃げることはできませんが、その重荷を追ったままでですね力強く歩くことができるように神様は、ね、支えてくださるんですね。重荷は放り出すことはできませんが、その重荷を負ったままで主イエス・キリストがあなたと共に歩んでくださるというのが、ね、イエス様のやり方なんですね。ここであのユリコたちのことを、ね、話しますが、あのなかなか家内と協議しました。今までも何回も証ししようと言ったんですが、あの愛するこう家内からそりゃ言うてもらいとないということであれ今日おるですか、ここに、あここにおったですねごめんなさい、バレてしまいましたおとなしいですからおらんのか思いましたがあのユリコはですね結婚する前からですねこのキリスト教や教会に対してですね反発していたようなんですね。なんと親の盲目と言いましょうか、そのことに私たちはね気がつかなかったんですね。気がつかなかった、見えているようで見えないんですね。私たちはそういうところがありました。全く知らなかったんですが、ユリコは悩み続けて5年前にこう電話をしてきて、家内と夜中だろうと時間関係なし2時間でも3時間でもこう話して同じことを繰り返しておりましたが、もういいけんもう電話を切れもう寝ようやと何回もこういったことがあるんですが、3年ぐらいはですねこの3年ぐらいはユリコたちがね帰ってくる、その前頃は時々帰ってきたんですが帰ってくることはねありませんでした。去年の、 あの連休にはあのなんとかお菓子博、明石かなんかでお菓子博があったですね。あの時にあの行ったんですね。そして再会したんですが、その時もやっぱり孫たちがちょっとね落ち込んだような状況でしたが、ユリコ自身もですねずっと自分自身を責めたというんですね。自分自身を責めて、そして自分が主人をあのダメにしたんじゃないんだろうかとか、子供たちをダメにしたんではない、両親をこうダメにしたんではなかろうかと言って、ユリコの方が、ね、私たちよりも余計悩みこう続けて自分を責め続けたようです。正月や連休のニュースを見るとですね、あ孫たちが帰ってきた、おじいちゃんおばあちゃんのところ行って遊んできたとか言って、そういうニュースを見るたびにですね、この番組早よそに変えようかとこう思ったりもしたことがあるんですがね、お互いの心がね通じ合えないいうことはね、お金がないことよりも辛いですよ。本当言うんですね、家内がお金100万とどっちがいい言うていたら、やっぱり心が通じる方がいいよとこういうことを言っておりました。 お金もいいようですがねそしてね祈っておりましたら、皆さん突然この連休前に電話がかかってきたんですね。元気な声で子供たちを連れて帰るからというんでね、びっくりしたですね。 びっくりする必要はないんですね。使徒行伝にもあれペテロでしたか、捕らえられて解放されるようにと一生懸命祈ったらペテロが解放されて帰ってきたら、ペテロが解放されるわけない、あれはペテロの幽霊だろうと言って集まってた弟子たちはこう言ったというんですが、神様の技をなかなか信じることができんのですが、びっくりする必要はないんですが、神様ありがとうございますと言えばいいんですが、そうなかなかね素直に言えない ところがね私たちにはあるようですが、おかげでこう孫たちも帰ってきてですね、楽しみにおじいちゃん魚釣りに行けよう、釣れるところを探しとって言われて、もう2週間ぐらいもかけてどこがよ早なんですよ釣れるだろうか、いや今年はダメなんですね、川の水が少ないんですね、いつもよりも半分ぐらいで、2回も行ったんですが2日に分けて釣れたのは大長か4匹なんですね、早が。それでも釣れたと、前ね釣った時にはね48センチのねナマズを釣ったんですね、あの持ち上げられんけ3人がかりでね持ち上げた帰ってきたんですが、あの疑う人は証拠の写真が残ってますけどまあそれはあのいいんですよ。そして釣れたということでね、おじいちゃん母ちゃんたちに釣れたいって言うて帰ってもいいってもう喜んでですね、帰ってもいいが車にぶち当たんなよと言ったら喜んで帰ってからですね報告したということですが、家内もですね本当にゆり子と十分に心を開いて話し合うことができたというんですね。出てくる時には主人が駅まで車で送ってくれて新幹線代も出してくれたということでですね、非常にねあの主人の心も少しずつ耕されているんではないかと思うんですが、問題が全てね解決したわけではないんですね。本当に家族がですねゆり子やのぞむや恵美子たち、のぞむと恵美子がここに来たら必ずね喜んで礼拝に出席するんだ、ああマリちゃんに会うた、マリちゃんの元気な声を聞いてバカを言うたと言ってですね、マリちゃんがバカを言ったんじゃないんですがゆり子たちがあのバカを気楽に言い合ってですねよかったと言うんですが、ゆり子はそれがないわけなんですがね。そして家族が3人4人が救われて神様を信じね、家でこう聖書を読む日が来るように。じゃあね、孫の正人すごいですよ、言葉がすごいね聖書的な言葉をね言うんで、こっちがねあのびっくりするような言葉をね正人は使いますが、本当に耕してくださってるんだなと思う今日この頃なんですがね、神様が自分を支えてくださってるということが分かればですね、重荷がね重荷でなくなるんですね。主は世の終わりまであなた方と共にいます、あなた方一人で行きなさいとはこう言っておられないですからね。しかしあれですね、神様をこう信じて委ねるということはですね本当にですね勇気がいるんですが、神様を信じて委ねるということは本当にね勇気のいることなんですがね、あのね皆さんはっきり言いますが、神様に委ねるにはね信仰がいるんですね、信仰がいります。信仰がなかったらね委ねることはできませんが、ある人は言うんですね、何でも神様お願いします、神様神様言ってね神様にお委ねしてお願いする人はその人は弱いよとこう言うんですね。特にねこう私たちがこう耳にして聞くことなんですが、何でも神に委ねる人は弱い人、はっきり言いますがですねそうじゃないんですね。神様お願いしますという人はですね信仰の勇者なんですね。信仰がないと神様を呼び求めたり、神様あなたにお願いします、私はこの問題から手を引きますから神様あなたの出番ですよというにはね信仰がいるんですね。だけね弱いような人こそ強いんですね、弱い人こそ強い。今さっき読みましたが、あなたの重荷を主に委ねよ、詩編の55編の23ですが、主はあなたを支えてくださる、主は従う者を支え、常しえに動揺しないように図ってくださると思います。この言葉はどこまでも神に信頼し、神様を信頼すべきことを自分に言い聞かせ、周りの人たちにもですね教えてるんですね。ダビデの詩ですから変えられたらぜひとも読んでもらいたいんですが、悩みと不安の中で神を呼び求めています、 あなたの重荷を主に委ねよと、簡単な言葉ですが、苦悩を神の手に委ねなさいということだと思うんですが、神を信頼し問題を御手に委ねる、そして自分にとってですね、都合の悪い人々をこう受け入れる、都合の悪い人をですね受け入れる時にですね、新しいことが始まるんですね。何かわからんが、あの人を受け入れたら多少心の中がなんかすっきりして問題が解決したような気がすると、そういう経験はお持ちだと思うんですが、ダビデはサウルは主に油を注がれた方だから手出しはしないと言って神様に委ねたんですね。神様に委ねることは心の広い人しかねできないと思うんですが、心の広い人にはね魅力を感じますね。いつの間にやらその人の周りに人々がね集まっている、人々が集まっているということはね、その人に魅力を感じて、その人が何か温かい心を持って悩める人たちをね包んでおられるわけなんですね。最初はダビデはね400人でしたが、600人の人数が増えたんですが、ちょっとだけですねお読みしますが、サムエル記の上の、ここに出るですか、あ、ここにあるですね、サムエル記の23章の一つ前の上の1から2節を読みますと、ダビデはそこを出てアドラムの洞窟に難を避けた。それを聞いた彼の兄弟や父の家の者は皆彼のもとに下ってきた。二節が大切ですね。また困窮している者、負債のある者、不満を持つ者も皆彼のもとに集まり、ダビデは彼らの頭領になった。約400人の者が彼の周りにいたというんですね。上出来の、出来のいい人ばっかりが集まったんじゃないんですね。困窮しているもの、ね、サラリーローンで倒産した人が混ざった、それは分かりません。負債のある人、不満を持っているものがですね、ダビデのもとにね集まったと、こう聖書はね証言しているんですね。そして自分の都合の、私たちは都合のいい人の時にはそこ行ったりペチャペチャペチャペチャこう喋ったりするわけなんですが、都合の悪い人を受け入れる、そのことによってダビデはですね、ここ広い心を与えられて元気を回復していったんではないかと思うんですね。悩める人や問題のある人をこう受け入れたために多くの苦労がですねあったと思うんですね。400人見たのにごちゃごちゃしてから、それが600人ぐらいに増えたりですね、あとダビデに不満を言ったりする文士の、家来たちのことも書かれていますが、本当にですね苦労したと思うんですが、その苦労以上にダビデはですね広い心が与えられたんではないかと思うんですね。寛容な心がですね上から神様の方からね与えられたんではないかと思うんですが、ダビデは皆さん神様に対して不平不満を一度も言わなかったかといったら、どっこいダダをこねるようにですね、幼稚園の子供がジダンダンあれ買って言うてから一生懸命やっております。おやれ、もっと言えもっと言え言うてから時々見たりするんですが、ダビデはね神様にものすごいダダをこねたんですね。私たちと違うところは、私たちはね親兄弟や子供、周囲の者にですねこうね親族の者にね不平不満を言うんですね。ダビデは私たちと違うところ、神様に対して不平不満、ダダをこねたんですね。神様に対してこう不平不満を言うことはですね、神様はね喜んでくださるんですね。より自分の方にその人をね引き寄せようとして神様は働いてくださるんですが、同じ苦情、同じ不満、そういうのはね門が開かれている神様の方に向かってこう言いたいと思うんですね。特にですね家族の者にこうちょっと言うて、そのことで3日間ぐらい重荷を引きずって物も言わないで生活するというんではなしにですね、ダビデは大いに不満を口にした。そしてそれも神様に向かって不満を言うときには、それは不満ではなく祈りに変えられるんですね。彼の素晴らしいことは、ことあるごとに神様にこう尋ねてですね、 そして受け入れて元気を、ね、回復していったわけなんですが、ここでですね、私たちは不満不平を言って、そしてここに次に書いてありますが、不平不満を言うのはですね、最初からこう読みましょうか。主に尋ねる、これはダビデの祈りですが、今日の週報のイスラエルの神主をどうかしもべにお示しくださいと、ことごとに行動を起こすときにはダビデが神様に尋ねていますが、主に尋ねる、祈る、そして重荷を主に委ねる、神様あなたが何とかしてください、何とかしてくださるに違いないと言って、こう神様に委ねるときに私たちの心はですね、なんとなくね、軽い気持ちになるんですが、しかし皆さん、委ねた、神様に委ねた重荷をもう一度取り戻してですね、自分が背負って額にしわを寄せて歩くという、そういうことをするのが私たちなんですね。もう委ねたんだから、その重荷を取り戻すないと言うんですが、やはりこう取り戻して自分が背負っとらんと、なんかね、解決しないような気がするんですが、委ねたものは神様にお任せすると、そして人を非難し悪口を言わないということなんです。人を非難したら多少自分がね、こう優越感を持って、ちょっと自分が偉いなというような思いになるわけなんですがね、しかし優越感よりも虚しさというものがね、心の中にね、広がってくると思うんですね。ああ、自分は人を非難してダメな人間だと落ち込む人は OK なんです。まだいいんですね。神様がその人を、ね、引き上げてくださいます。しかし落ち込まない人が問題なんですね。全然私は大丈夫よ、神様助けてもらう必要がないという人が問題なんですね。だから私たちは大いに、ね、落ち込んでもいいんですね。落ち込んだら今度はそこから神様の働きが開始されます。そしてダビデのように人を非難し悪口を言わない、人を、そして受け入れる、人を受け入れる、自分に都合のいい人はこう受け入れやすいわけなんですが、しかし皆さん、都合の悪い、こう試してください。都合の悪い人を、ね、受け入れた時に、ね、私たちの心に、ね、少し、ね、こう余裕が出てくるんですね。心にぎゅうぎゅう詰まってたのが、なんか横の方がなんかちょっとついた、なんかまだ他のものが入りそうなような、そういう思いになるんですが、心に余裕が出てきて新たなこう元気をもらうことができます。これらは元気回復の療薬ですが、ダビデは非常に落ち込みました。ダダをこねてブツブツ言いました。そしてね、どうしようもない、そういう状況になっても、なおかつ彼は主に尋ねたんですね。主を求めた、主にこうブツブツ申し上げて、昼も夜もそう寝られない、そしてこううめき、こうのたうち回るような経験をしても、しかしなおダビデはサウルの命を取ってくださいと言わなかった。神様の御手に委ねたんですね。今日もイエス様は皆さんに安かれと、こう僕好きなんですね、この安かれという言葉、皆さんに声をかけてくださってると思うんです。安かれというのは地上の安かれではなく、神様が支配しておられるこうね、本当の平安とか、その心の広さとか寛容とか、そういうものをこの安かれのうちにね、含めてくださってるんではないかと、このように思います。お祈りしましょう。神様、私たちもことごとく神様、ダビデのようにあなたに祈ることができますように、自分の考えを主にして、あなたの言葉や御心を隅に押しやることのないように憐れんでください。そして弱い私たちです。そのことを感謝します。弱いがゆえに、神様助けてくださいと、あなたにお任せします、私は落ち込んでいますということができます。あとは神様が働いてくださり、引き上げてくださるのは神の技です。どうぞ神様に期待しましょう。そしてさらに問題を神様に申し上げましょう。ブツブツ言うのも、神様なぜあなたは今日まで祈ったのに助けてくださらないのですかというのも、本当に真剣な祈りです。 そのことを神様は喜んでくださいます。聞く耳を持っておられる神様の家にありがとうございます。どうぞこれからもこの礼拝が、神様御言葉が、メッセージが祝され、本当に愛する多くの方々が教会礼拝のために奉仕してくださっております。日曜学校はじめ英語礼拝の先生方の上にも、主よどうぞさらなる祝福を与えてください。そして重荷を負いつつも主と共に歩み、主が神様半分私たちの重荷を負ってくださいますように、期待して感謝して主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。